さあ FM 岩手をお聞きの皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆう子です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。あ、また何も考えてなかった止まりましたからね今ね。
もう今あなたがねこんばんはっていうところまで僕全然ねその何も考えてないっていうことすら頭になくて、ね、
そうだろうなと思ったんですけど、
今こんばんはって言われた瞬間に あ何も考えてなかったと
一瞬固まりましたからね、
いうふうに思ってしまいましてね、じゃあまあゲストを紹介しましょうか。
早いですね、早速いっちゃいますかということで今週のゲストはブラバンファミリーでもあるパシフィックブラスオルケスタの柏立文直さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、あなた柏立さんといえばもうね、はい、もうみょんちゃんと柏立さんはもう先輩後輩の間からチーム釜石、
あれどちらが先輩でしたっけ。
まあ、あまりね信じてもらえないんですけども柏立さんの方が先輩ですからね、
はい、2個上です。
非常にね、
でもなんかすごい強気で
僕の態度が非常にねその上から目線であるっていうことでね、皆さんね少なくとも同級生じゃないかぐらいな感じなんですけどもね、
いやでもこの落ち着きを見ればやっぱり柏立さんの方が先輩だなっていう、
ずるい。でもね柏立さんとしてはねずるい。この番組にちょいちょい出てますけどね、番組に来た時はね完全に猫かぶってますから。
あ、そうだったんですか。
いやいやいや、
全然ね普段のトークと全然違いますからね。
全くそんなことないですよ。
もうね、ま、真面目オーラばっかり出してますね
基本真面目です。
全然違う。何を言ってるんですかあなたは。
基本不真面目じゃないですか。
あ、そうそうそう、そこ大きな違いですから。
そうですもん、根本から違うんです。
そうですか、
はい、
いやいやそんなことないと思いますけどもね。いやいや、まあ今日はねきっと面白おかしいトークを展開してくれるんじゃないかとね、はい、思ってますんでね一つよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
あだ名は左衛門ですということで今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。まああなた世間はね、
はい、
アンサンブルコンテスト真っ只中ということで、はい、明日明後日がね岩手県大会なんですよ。花巻であるんですけどね、まあそういうことでね、
はい、
アンサンブルの曲をチョイスしてみたわけですけども、はい、パシフィックブラスオルケスタさんはね、うん、なんかアンサンブルコンテストいつも調子いいですよね。
そうですね、ただやっぱ盛岡あの狭きもんですんで、
まあそうです
けどね、なかなか突破できずにおりますけれども、
うん、
はい、クラリネット打楽器を中心に一生懸命頑張ってますね。
クラリネットと打楽器がゴールドでしたっけ
今回
ね、
はい、
クラリネットはいつもゴールド取ってますからね。
そうですね。
いやいや大したもんでね、
すごいですね、
もうちょっとのとこ、あと一歩のとこなんですけどね、剣まで
もうちょっとですね。
もうちょっとだと思います
。もうちょっと枠一つぐらい増やしてよっていうね。
そう思いますけどね。
一般ももうちょっと賑やかにやりましょうよっていう感じありますけどもね、
は
い、
なん
かもったいないですよね。
全く、
じゃあもうみんなで県大会聞きに行くという、
いきます
これ行かないな、
はい、いや寒いですからね。
そんな理由ですか。
そういう理由でいいでしょうか。
ダメですね、これ良くないですね、
はい、寒いから行かないっちゅう
ね。違います、あの勉強のために聞きに行きたいと思います。
そうですよ、やっぱね、はい、いろんな地区のね。
ちなみに僕の誕生日ですね、
1月23日。あ、はい、確かそうでしたね、1、2、3でしたからね、
覚えやすいですね、
覚えやすいです。
本年何歳になるんでしたっけ。
37になります。
37歳ということでね、
はい
はい、僕はほら今年ね年男の36歳ですから。
あ、そっか、早生まれだから。
早生まれなんですよね。
学年的には2つ上なわけですね、
はい、そう、学年は2つ上だけどもね、年は1個っていうね、だけど態度は僕の方が3つばかり上ですよとも
っと上ですね。
あ、そうですかね、そんなことないと思いますけどもね、アンサンブルコンテストでなんか面白いエピソードはないんですか、柏田さんには。
僕はですね、吹奏楽、まあ、楽器を始めて大体15年ぐらいなんですけれども、まあ、15年ずっとやってたわけじゃないんですけど、
15年
やったりやらなかったりで15年目ぐらいなんじゃないかなと思
って。やってる部分を切って貼ってするとね、
すると、はいはい、その15年ぐらいやってる中でアンサンブルコンテストに出たことあるのは2回だけなんです。2回しか出たことなくて。
本当ですか。
はい、2年前の1回とあとは高校1年生の時に一度、
うん、あ、たった2回しか出たことないわけですね、
は
い、
なので、アンサンブルというともう寒い時期のイベントだっていうイメージしか正直ないといえばない。
もうびっくりしましたもうね今日アンサンブルの話しましょうってね言い出した柏立さんがね寒いっていう印象しかない
ってい
う、ね、
いや2回しか出たことない。
もうなんかあのアンサンブルコンテストっていうこう字を見ると、
はい、
あ、冬が近づいてきたんだなっていう、
あ、なるほどね、
そういうなんかこう条件反射というか 思いが浮かぶっていう、
まあ、ね、はい、うん、そういうのはあります
ね。ありますよね、
うん、まあ、沿岸の方はね、あんまりこう雪もないんで、ね、まあ、あんまりこう冬っていう感じじゃないですけどもね、県大会とかで内陸の方に来るとね、
すごい寒いですよね、
うん、雪の中歩いたりなんかしてね、はい、それ滑って転んだりなんかみたいなね、
はい、
そういうことありますけどね、うん、アンサンブル、じゃそんな2回しか出てない人にこういう質問するのもなんですけど、アンサンブルの魅力って梶畑さんはどのようにお考えなのかなって思うんですけども
やっぱりあの大編成では表現できない細かい部分を、あのなんていうんですかね、それぞれ少ないメンバー同士で、あの君もうちょっとこうしたらとか直接言い合いながら音楽を作っていけるっていうのはすごく魅力的だなと思いますね。
でもね、本当数人でやるわけじゃないですか、うん、でね、曲もあれ5分でしたっけか、5分以内でしたっけか、5分以内ですね、ですよ。でずっと練習してるとさ、なんかこうね、やることなくなってきちゃうんだよね。
え、どういうことですか。
そう、あのもう練習しててさ、
いやいや、もうどこが追求しますよよ、
ね、とことん、ね、追求したいのは山々なんですがどうあと何やったらいいんだよみたいになるわけですよどういうところに気をつけて練習したらいいんですか、そういう場合
やっぱりあの例えば5人だったら4人で演奏してみて1人に聞いてもらって意見言うとか。
あ、なるほどね。
そういうやり方もいいんじゃないかなと思います。
はあ、もしくはこう録音して聞くとかね。
録音は大切だと思いますね。
うん、あ、なるほど、ね。
あとやっぱり姿勢とか。
姿勢。
見た方がいいと思いますね、本番前に。
あ、そうですか。
だってこうなんかこう猫背で吹いてると。なんかうまい、いい音出ててもいい音出てなさそうに聞こえるじゃないですか。
まあ確かにそういう ね、 うね、見た目
も、
ね、
まあ、そもそも猫背じゃいい音出ないと思いますけど、
まあね、まあそうだと思いますけどね、
はい、
あの審査員によってはね、なんかその入ってくる時のね、その立ち振る舞いみたいなところで見る人も周りにいますっけからね、
それでなんか加点されたりとかするわけですか。いや、
それが採点にどう影響してるのか分かりませんけどもね、そのなんかね、椅子の前をなんかあ通って座るのはどうだみたいなこととかですね、ちゃんとこの後ろの方回って歩きなさいみたいなね、
まあそう、コンテストではありますけど、やっぱりお客さんに聞いていただいてるわけなんで、やっぱり、うん、あの最低限のステージマナーとか、あのなんていうんですかね、笑顔で入るとか、
笑顔で入る、
そういうの大切なんじゃないかなと思いますね。
緊張しますよね、なかなか笑顔って難しい気がしますけどね。
よっぽどね、自分に自信がないとね、これできないんですよ、ね、
それぐらい練習しましたよっていう、
あ、そうですね、
自分を鼓舞するためにも笑顔を作ってみたらいかがでしょうか。
笑顔で入ってて一発目でプーンってね、なんかひっくり返った日にはもう目も当てられないですけどもね
でもそれでも最後まで笑顔でっていうのが大事ですか。
明日明後日本番を迎える方々のためにもね、
なるほど、
やっぱり
皆さんに笑顔でね、
笑顔で、は
い、どうしますか、みんな本当に締まらない顔で入ってきたら
ゆるい笑顔じゃなくてこうキリッとした笑顔がね、いいですよね。
ゆるいのはちょっと本意ではないですね、僕の今の発言の趣旨とはちょっと違います、ね、
ちょっと違うわけです、
はいはい、
いい素敵な笑顔で、
素敵な笑顔
で、そうですよ、
はい、
まあ緊張するとは思いますけどもね、
そうですね、吹き切った後の達成感とかを、ぜひ顔で表現してほしい、
顔で表現です
ね、思いますね、
表情も大事なわけですね、
表情大事だと思います
全然この音楽的な感じもないですけどもね
見た目も大事ですから、
はい、まあ音楽的なところはね、それぞれのチームに任せときゃいいわけですよ、はい、皆さんもうね、いいようにやってる、大体明日明後日の話ですから今ねこんなこと気をつけて練習しろって言われたってね、
そうですよね、
余計なお世話っていうかね、今言うんじゃないよって話、
今から直せるのは立ち振る舞いとかね、そういったところですからね、
そうそうね、今さすがやっぱりね、柏田さん長くねやってらっしゃるだけあってね、もうここまで来たらとどういうことを気をつけるかっていうね、ツボを心得てらっしゃる
ね、え
さすがね、伊達や水教でね、この一つの団体のね指揮者をね務めてるわけじゃないですよ、
ね、
うん、青い蝶ネクタイしてね、
伊達や水教で務まらないと思いますそれは無理だと思う、
ね、まあそうですけどね、非常にね、
はい、まあ、あとはあの、
はい、
アンサンブルなんで、その小さい編成なんで、それぞれやっぱ一人一人がもう自分はソリストだと思って、
あ、それは大事です
ね、自分の音を聞いてくれっていうぐらいの自信持った方がいいんじゃないかなと、こっから先の心構えとしてはそう思います。
5人6人7人で吹いてるのにね、そこでなおね、うん、誰かの、ね、音の陰に隠れようなっていう不届き千万なことは困るわけですからね、
みょんちゃんみたいなことしちゃダメだぞっていうね、
僕は意外とそういう時はね、グイグイと出てくるんですからね、
そうなんですか、
グイグイと出ていってパーンと外してね大笑いみたいな感じですから、
大笑い
さあ明日明後日はアンサンブルコンテストの県大会ですよなんていうね、はい、話をしてるわけですけどもね、うん、ふと気がつけば世の中ではもうですね、 今年の吹奏楽コンクール夏にやるやつね、そっちの課題曲なんつうのが聴けるようになっておりましてな。
早くないですか。
いやいや、まあこんなもんですよ。大抵は
最近終わったばっかりじゃないですか。
最近終わって、まあそうなんですけどもね。だからってあなたね、やれやれってゆっくりまた1年休もうかとそういうふうにいかないわけですからね。毎年ずっとこう同じようなローテーションで動いてる
わけ、ね、全国大会まで行ったらついこの間っていうね。
そうですけどもね、うん、まあ、だから全国大会までやった人は、それ行った人はね、それこそもうね、うん、ノンストップでやってる感があるかもしれないですけどね。だって演奏会とかだって、その年のが終わったらもうね、その時にはもう来年の会場が抑えられてるみたいな感じ
で
動いていくわけですからね。
はあ、
うん、そういうことでね、うん、聞けるようになってますけどもね、はい、いろいろ柏田さんはもうね、さすがやっぱりね、敏腕指揮者
として、いやいやいやいや一応あのまあコンクール好きなんで私
なのに、コンクール評論家ですからね
課題曲5曲あの音源の一部ですけどね、1分程度ですけど、
今まだね吹奏楽連盟のホームページであの、はい、1分ぐらいですか、あれは各曲、
そうですね1分ぐらいだと思う
ん
です
ね、だけ頭から聴けるんですけどね、
聞いてきました。
まあ、一通り聴いて、はい、もう着々と研究が進んでいると。い
なんか去年一昨年みたいに1曲にこの人気が集まらないんじゃないかなっていう5曲の並びになってるかなと思いますね。
ああ、僕もねチラッと聞きましたけどね、なんかどれもやってみたいなっていう、ね、感じありましたね。
なんか人気はばらけそうな気がしますね。
1がマーチライブリーアベニュー、
はい、
はい、なんでライブリーアベニューってどういう意味ですかこれ。
意味
ライブリーって何ですか
ちょっと待ってくださいね。
まさかのアプローチですね。
ライブリ
ーどんな曲ですか。いいじゃないですか。
ライブリーだってライブリー
意味は何ですかって。もうないよね普通。
だって曲のタイトルから曲層が分かるケースもあるわけじゃない。あ、そういうこういう曲なのかなっていう。
そう、
でしたね。コンサートマッチっていう感じになるんですかねあれね。
そうですかね。
ちょっとテンポ早めな感じですよね。
はい、うん、ただ編成もちょっと小編成向けのようなので。
あ、そうなんです
か。人数が少ない学校団体でも演奏できるんじゃないかなと思います。
今多いですからね、そういうね人数少ないところってね、うん、そういうところ向けの曲っつうのはもう今必須ですからね。
そうですね、うん、ただ難しいと思いますね。聞いた感じすごいなんか難しそうな気がしました。
あ、そうです。もうねやっぱほら柏舘さんクラスになるともうたかがね1分聴いただけでね、
わかるんですね。
いやいや
曲の難易度までねペペッと。
だってやっぱり課題曲冒頭が命ですから、コンクールですから。
素晴らしいですね。
やっぱり1分で聴衆の心をつかめなかったらつかめませんから最後まで。
なるほどね、
さすがです。
はい、
もうね、はい、もうつかむ式を今年も披露するわけですね。
いやいやいやそう、ハードル上げないでくださいよ。
もうね皆さんパシフィックブラスオルケスターのねコンクールにも注目ですよ、
ね、いや大注目ですよ。
指揮をしているのは今日のゲストの柏田ちゃん。皆さん指揮しますよね。
します。
はい、あ、大丈夫です。鋼鉄とかないですね。大丈夫です。
おそらく
大丈夫ですね。はい、はい、課題曲2の天国の島っていうのはなんか、
なんか和風でしたね。
でしたね。和風ですよね、あれね、うん、
北海道の手売り島っていう島の音楽教師をしてた前に以前してた方が作った曲ですんで、
手売り島、
ええ、この島のそのなんていうんですかね、温かい絆とかそういったものを描いてる、
う
ん
う
ん、
あ、そこが天国のような島だよと、
はい、
ね、これはねやっぱりねこの課題曲2を取り上げるところはぜひねそのね手売り島にね行ってごらんなさいっていうことで ねやっぱ現地訪問してね、うん、どんな島かっていうね、そこで直接触れてね、
ね、
それで曲に反映させるっていうね、うん、そういうの大事ですからね、はい、そういうの柏田さん好きそうですよね。なんかね、なんだかんだ理由つけてどっか旅行行くみたいなね。
大好きですけどね。やっぱ実際行ってみたら印象変わるんじゃないかなと。
そういうのありますからね。
思いますね、
うん、3番どうですか。
3番僕一番好きですね。
シャコンヌ S でいいんですか。
あの
S
みたいですよ。
全くイメージつかないです
ね。シャコンヌ S
何それ
ね。
S には特別な意味はない
です。あ、ないんですか、
はい、これ1分聞いて本当続きが一番聞きたいなと思いましたね、この曲。
あ、そうですか、気になる曲。
気になる、うん、気になりました。
4番もマーチですよね。
はい、なんか合唱の曲みたいな感じしましたね。なんか歌みたいな。
あ、なんかわかるね。
南風のマーチ。
はい、南風のマーチ、
なんか聞いたことあるようなタイトルですね。
あ、そうですか。
あれないかな。
ないと思いますけどね。
適当なこと言っちゃった。
いやいや、まああのね、まあ、あの言葉としてはあの、ね、よくある言葉ですからね、シャコンヌとかね、ライブリーとかそんなのと違いますからね、はい、うん、僕気になるのはね、語なんですよ。
あ、僕も語もいいと思います。
語ね、
はい、
うん、僕今年はねコンクール出ないわけですけど、うん、もしね吹く機会があるなら非常に語に興味がある、バラ戦争より戦場にてっていう、
いいですね、タイトルがいいですね。
かっこいいですね。ね、
そう、もうタイトルだけでもなんかキュンとしてしまうというね。
なんだバラ戦争
ですよ。あの今までの課題曲5って本当どっちかっていうととっつきにくくて、あのすごい難しい曲ばっかりでしたけど、
嫌がらせかみたいな、
これはいいんじゃないかなと思います。あ、うん、ただよ4分半のうちの1分なんで、こっからどう展開していくのかっていうのはすごく、
ね、なんかもう地獄のような展開が訪れるかも、はい、なんだって戦場にてですからね。
そうですよ、
くんずほぐれつの展開が ね予想されるわけで、ね、
そう簡単には吹かせないぞっていう感じがしますよね、うん、
やっぱ作曲者皆さんいろんな思いを持って、ね、曲作ってらっしゃる、
だからこう外野の我々がこうああだこうだ言うのは簡単ですけど、
本当ですよ、まあ、何でもそうですけど ね、
うん、すごいいろんな発想とビジョンを持って書いてくれたんだろうなと思います、う
ん、それを毎度毎度なんで僕はね考えもなしにねプワーッと吹いてねニヤッとしてしまうのかっていうね、うん、まあ、そういう反省の意味も込めまして、私今年はコンクール出ないようにしたいと思いますんでね、
あ、
応援してますね、柏田さん。
ありがとうございます、
はい、
頑張ります。
見事な指揮をね見せていただきたいなと思います。
はい、頑張ります、
はい、
ということで今週はパシフィックブラスオルケスタの柏田文直さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。